ああ、君か。今開けるよ。適当に座って。コーヒーと紅茶、どっちがいい？ああ、改めなくてもいいよ。担当に指名したのは俺なんだから。君の名前ぐらい覚えてる。あれ？聞いてなかったんだ。編集長。先に言うと君が警戒すると思ったんだろうね。けれど、俺が編集者を指名するなんて初めてのことだから、大喜びで食いついた。こんなところだろうね。そう。君が担当になったのは俺のご指名だよ。じゃなければ、新人の君を、こんなわがままで、ひねくれ者で気まぐれな問題作家の担当につけるはずがないからね。ん？担当にした理由は単純だよ。見た目が好みだったから。ほら、先月、出版社のパーティーで挨拶されただろ？その時から、この子が担当になれば、今よりもっと素晴らしい傑作を生み出せるんじゃないかって思ったんだ。本当だって、大げさじゃない。ってことで、早速、俺が傑作を生み出す手伝いをしてくれるかな。今、初めての恋愛小説を書いてるんだ。でもね、俺、まだ恋愛をしたことがないから難しくて。君が俺に本当の恋を教えてくれる？バレちゃった？うん。恋愛したことないなんて嘘だよ。でもそういえば、君が手取り足取り、エッチなことを教えてくれるかなと思って。怒った顔も可愛いね。仕事だったらちゃんとしてるよ。君がここに来る前に今月分のデータは送っておいた。どうしたの？ポカンとした顔して。そういえば、スランプで全く書けてないって編集長に言ったような、言ってないような。あ、やっぱり、全然書けてないや。ああ、かわいい女の子が、膝枕して、頭をなでなでしてくれたら頑張れるんだけどな。頭なでてほしいな。ほしいな。ほしいな。もう帰るの？ねえ、もうちょっとゆっくりしていけば？そろそろ来ると思ってた。ああ、新刊の想定のことだよね。仕方ないよ。色子を見たらイメージと違ったんだから。ああ、そっか。デザインの時点でスケジュールギリギリまで引っ張ってもらったんだっけ。じゃあ、俺がここで OK って言わないと、出版自体が延期になっちゃうのかな。それは困ったね。どうしよっか。どうしたらいいか教えてあげようか。君が俺の言うことを何でも聞いてくれたら妥協してあげようかな。あれ？怒っちゃった？妥協は良くないって。 気に入らないのはここの赤みかな。もうちょっとそのオレンジっぽいイメージだったっていうか、オレンジっていうか黄色かな。他は、どうだろう。ああ、いや、この花の色は特には ごめん、降参だ。いや、本当は気に入らないところなんてなかったんだけど、君の困った顔が見たかったんだ。さあ、どうしてこんなことしちゃうんだろうね。好きな子だから意地悪したくなるっていうくだらない男の心理かな。あれ、バレてたか。他の人にも意地悪はするよ。でもこう見えて最後はちゃんと仕事を優先してるから、それを知ってるみんなは軽く流しておしまい。久しぶりだな、こんなに真摯に向き合おうとしてくれた人は。やっぱり一目惚れしただけのことはある。そう、一目惚れだよ。それどころか、君は俺の運命の人なんじゃないかって思ってる。ねえ、俺と付き合ってみない？才能もあるし、高収入でおまけに顔もいいなんて、俺ほど条件のいい男、他にはなかなか見つからないと思うんだけどな。聞いた話によると、君は俺の作品の熱心なファンなんだろう？願ったり叶ったりな話じゃないか。本気で言ってるよ。信じてもらえない？まあ確かに、これまで信じてもらえるようなこと何一つしてないか。参ったな。じゃあこうしようか。新作が初版で10万部を超えたら俺と付き合うっていうのは。やっぱりこれもダメか。もう超えてるってこと分かってるよね。これはなかなか手強いな。誰？空いてるからどうぞ。いらっしゃい。編集長に様子を見に行けって言われたんだろ。悪いね、さすがにこんな遠くまで来てもらうつもりはなかったんだけど。そうだね、まだあまり進んでないかな。一色幹人の初挑戦、繊細な文章が織りなす至高の恋愛物語なんて、横行な歌い文句をつけられたせいで柄にもなくプレッシャーを感じてるからね。初恋の相手同士だった二人がそれぞれの親友の彼氏彼女として再会し、主人公が初恋の人、今の彼女、そして親友との間で葛藤して苦しむっていう話なんだけど、恋愛経験の少ない俺には主人公が何を思って初恋の人を選ぶのか描写が難しくてね。この前も言ったけど、恋愛をしたことがないわけじゃないよ。ただ それが本気の恋だったかどうかはわからない。どうしても失いたくないと、胸が焦がれるほどの思いをしたわけじゃないからね。俺が賞を取った時の書評、覚えてる？甘酸っぱいほどの青春を描く一方で、登場人物には誰一人成人はおらず、心の奥底の醜い部分をこれでもかというぐらい鋭利な刃物でえぐってくる。人間を弱き者、脆き者として、作者という一歩引いた視点で物語を見守っている。見守ってなんてないよ。そもそも、俺は人間にあまり興味がない。だからこそいくらでも醜く描けるし、ひどい目にも合わせられる。そっか。君には俺が作品を通して誰かに助けを求めているように見えたんだ。なるほどね。そういう解釈もあるのか。どうしたの？へえ。このペンションに子供の頃来たことがあるんだ。いいよね、ここ。内装もシックで落ち着いてるし、地のものを使った食事も美味しい。今の時期は観光客も少なくてとても静かで、耳を澄ますとかすかに波の音が聞こえる。わかった。そう、2作目の尊き終わりの舞台はこのペンションなんだ。モデルにしたおかげでお客さんがだいぶ増えたらしいんだけど、その分夏はうるさくなっちゃって、複雑な気持ちだよ。原稿の進みが悪くなった時、俺はいつもここに困るんだ。そしていろいろなことを思い出すようにしてる。そう、忘れるんじゃなくて思い出すんだ。例えば美味しかったケーキの味や、楽しかった本や映画の内容、それから初恋の女の子のこと。引き出しを開ける作業っていうのかな。そうすると不意に文章の波が押し寄せてきて、突然スラスラ書けるようになる。ああ、そういえば最近は新人編集の子と出版パーティーで出会った時のことを思い出したりするな。君とここで出会えたのは何か意味がある気がするよって言ったら、ここで出会えたことを励みに、いつか先生の担当になれるように頑張りますなんて斜め上の返答をされたんだっけ。あれ、俺の渾身の口説き文句だったんだけどな。緊張してたのか。だったら許してあげる。ところで、よかったら君もしばらくここに滞在したらどう？パソコンは持ってきてるだろうし、一泊する準備ぐらいはしてるだろ。もし何か足りないものがあるなら、俺が買ってあげるから。大丈夫。編集部には俺から電話してあげる。子供の頃に来たことがあるなら懐かしいだろ。部屋なら大丈夫だよ。この時期なら空き部屋が多いからね。どうしてって。君が帰っちゃうと俺が寂しいからだよ。ダメ。あ、今俺のこと可愛いって思ったでしょう。はい、君の負け。気のせいかな。小さな声で可愛いって言ったのが聞こえた気がしたんだけど。あ、笑った。今度こそ君の負けだよ。 負けたからにはここに滞在すること。じゃあ決まり、ペンションの人には俺から伝えておくから安心して。
ダメ、戻って、お願い。夢を見ていた。幼い頃の夢を。俺は父親が誰なのかわからない子でね。多分だけど、結婚している相手との間にできた子だったんだと思う。貧しい生活だったけど、母は懸命に俺を育ててくれて。なのにある日、俺の目の前で事故に遭って、あっさり死んでしまった。道路に飛び出していった俺を連れ戻そうとして、代わりに車にひかれたんだ。その時のことはぼんやりとしか覚えていない。ただ、気づいたら目の前に血だまりができていたということだけだ。知らなくて当然だよ。公表してないからね。俺が伏せてくれと頼んだ。まばゆいほどみずみずしい青春群像劇を売りにしている俺のこんな暗い過去、みんな知りたくないだろう。俺の青春は小説の中のようにまぶしくもなければ楽しくもなかった。それどころか自分を責め続けるような暗い日々を送っていた。責めるよ。だってあの時、俺がうかつなことをしなければ母は死なずに済んだんだ。母を殺したのは俺だ。俺なんだ。ごめん、重い話を聞かせてしまったね。今の話は忘れておく。何これ、同情？無理に笑ってなんてないよ。さっきの俺がおかしくて、いつでもヘラヘラ笑ってるのが本当の俺の姿なんだから。だから我慢なんてしてない、決めつけないで。悪かった、みっともないところを見せて。部屋に帰って、じゃないとおかしな気を起こしそう。待って、このままだと本当に。 好きだよね。ただ可愛いなって思って。
恥ずかしいこと言った。忘れてくれ。忘れてあげないなんて意地悪だね。小さくて舐めるとピクンって震えて可愛い。ねえ、耳の穴は好き？耳の裏はどう？君の感じるところ全部知りたい。
いつもゆったりした服だから分からなかった。不思議な気持ちだ。ずっと好きだった君が今こうやって俺の目の前にいる。いいよ、意味がわからなくても。今は俺のことだけ見て。 足浮いてきてる、うん、気持ちいい。もっとその可愛い声聞かせて。行かせたいな。行きそう。マジで入って。これが君の中なんだね。想像よりもずっと熱くてきつくて気持ちいい。まるで俺に吸い付いてくるみたいだ。なんかさっきより締まってきた。行く。君の胸が揺れてるのが見えて、すごくやらしい。それにとても綺麗だ。 わかっちゃったか。さっきより硬くなってるの。だって君のそんな姿見せられたら。この角度どう？気持ちいいならよかった。
散歩にしては大きな荷物だね。
この写真まだ飾ってあったんだ。懐かしいな。そうだよ、こっちは俺、それからこの女の子は君。十何年も経ってからこうやって二人でこの写真の前に立ってるなんて不思議な気持ちだね。少し歩こうか。カバン持ってあげるから貸して。風が冷たい。もうそこまで冬が来てるね。君は寒くない？そこに座ろうか。起きたら君がいなかったから心配した。この荷物、黙って東京に帰ろうとしていたんだよね。君がいなくなった理由を考えてみた。俺が謝ったりしたからだよね。君を抱いたことを後悔したわけじゃない。
ただあんな同情を誘うやり方をしてしまったことに対して謝りたかっただけなんだ。君が優しい人だってことは知ってたからね。どうせ俺のことを放っておけなくなったんだろう。あの時だってそうだった。思い出した。俺たちが子供の頃に出会ってたこと。少しだけ俺の思い出話に付き合ってもらえるかな。あのペンション、実は俺のおば夫婦が経営してるんだ。母親を亡くした俺は二人に引き取られて、俺は小学校を卒業するまでこの町で過ごした。ここに来たばかりの俺は母親が亡くなった瞬間のフラッシュバックに怯え、まともに学校にも行けず部屋に閉じこもってばかりだった。おばたちもそんな俺を気にかけてくれてはいたけれど、客商売のためにつきっきりというわけにはいかなかった。この町で迎えた初めての夏だった。俺の運命を変える一人の女の子と出会ったのは、家族と海水浴にやってきた彼女はあのペンションに泊まり、迷子になっていつの間にか住居スペースの方に紛れ込んでしまった。そこで青白い顔をした年上の男の子に会った。部屋の隅でうつむいて何も話そうとしない彼の隣に座り、彼女は自分が持っていた本を読み聞かせ始めた。母親が死ぬ前の俺はいつも公園を駆けずり回っているような子供で、本になんて全く興味がなかったのに、たどたどしくけれどとても優しい声で紡がれる言葉があまりにも心地よくて、いつの間にか聞き入っていた。滞在中彼女は暇があれば俺を訪ね一緒に本を読んでくれた。俺はどんどん本の世界に心惹かれ、いつか自分にしか書けない世界を作りたいと思うようになっていた。彼女が東京に戻る日は本当に悲しくて、涙をこぼさないように必死になって服の袖を握りしめていたのを覚えている。あの写真はその時おばに撮ってもらったものなんだ。それから俺は少しずつ学校に通えるようになり、次の年には普通の子供と何ら変わらない生活を送っていた。けれど不幸なことにその2年後ペンションの経営が悪化し、俺は自ら望んで施設に入ることを選んだ。もちろんおばたちは残るように言ってくれたけれど、そんな余裕がないことは火を見るよりも明らかだったからね。この町を離れ奨学金をもらいながら大学まで進み、その間俺は小説家になることを夢見て文章を書き続けた。バイトと勉強と執筆で遊ぶ暇もなかったけれど、くじけそうになった時に支えてくれたのはいつもあの子、君の優しい声だった。送った小説が運よく出版社の目に留まり、それが新人の登竜門と言われている賞を取った。けれど誰もが称賛してくれたわけじゃなく、まだ拙い俺の文章を口汚く罵るような批評もあった。その度君のことを思い出し、ここまでやってこられた。君と再会した時はすぐに分かったよ。名前が一緒だったし、何より何度も見返した写真の面影が残っていたからね。 その子が俺の作品のファンなんて言われたら嬉しくならないはずがない。けれど君の方は全く覚えていなくて、俺だけ再会に浮かれているのが恥ずかしくて言い出せないでいた。そのくせ他の誰かに取られてしまうんじゃないかって心配で、子供みたいなちょっかいを出し続けた。ああ、そっか、名字か。写真を送ってきたおばの姓を見て、俺の名字もそれと同じだと勘違いしていたんだね。おばはおじと結婚して意識性じゃなくなっていたから。もうこれで君に隠し事はなくなった。改めて言う、子供の頃から君のことが好きです。再会してもっともっと好きになりました。俺と付き合ってください。さっきは勢いだったかもしれない。でも今からは恋人としてだから。え？俺の方はさっきだった本気だったよ。いい加減な気持ちで大胆じゃないよ。好きが溢れて止まらなかったくらいだ。あのさ、膝立ちしてくれるかな。さっきは夢中でよく見られなかったけど、綺麗な体してる。ちょっと待って、なんで隠すの。嫌だ、見たい。恥ずかしがらないで。どうしても嫌？わかった、見ない。その代わりいっぱいキスする。舐める強さこれぐらいでいい？もっと強くがいいの。これぐらい。エッチだね。でも君が気持ちいいと嬉しいから、いっぱい吸ってあげる。
心臓の音を聞いてた。今、君がここにいるんだなって感じてた。ねえ、ベッドの縁に手ついて、俺の顔の上に来て。恥ずかしくなんてないよ。本当に君の体、どこもすごく綺麗だよ。広げていい。この体勢だと、ここ広げやすいし、舐めやすいから。軽くか。思い切り行かせたいんだけどな。俺の舐めてくれるの？違う、引いたとか嫌なわけじゃなくて、ちょっと恥ずかしいっていうか。さっき恥ずかしがらないでって言ったくせにね。あんまりジロジロ見ないでね。君の口の中熱いね。しごかれながらされるの好きだよ。上手だね。それを教えた誰かがいると思うと嫉妬で苦しそうになるよ。待って、それだけ気持ちがいいのはダメ。一緒に気持ちよくなろう。こっちにお尻向けて。かわいいお尻だね。恥ずかしいなんて思えないぐらい気持ちよくしてあげる。指入れるよ。ねえ、ここどう？奥より少し手前。ここ気持ちいい？同時に攻めてあげるね。
なんかうねるみたいに動いてたよ。後ろから入れていい？
もう少し姿勢低くできる。
それくらい。中も熱いね。すぐに行かないようにしないと。指で触ったところに当たった。じゃあここから奥まで往復してあげる。君を気持ちよくさせるつもりが、俺の方が気持ちよくなったのかも。もっとしてほしいこと、ねえ、何でも言って。分かった。乳首触るね。なんかギュッとしまった。ねえ、俺の精液そんなに絞り取りたいの？さっき出したばっかりなのにまだたくさん出しちゃいそうだよ。一回抜くよ。君のことギュッて抱きしめたい。俺の上来て。目元を押さえてるから入れて。このまましっかりしがみついてて、君は動かなくていいから。ね、もっと力抜いて、全部を俺に委ねていいから。いいね、君、今全部俺に身を任せてる。可愛くて嬉しくて、もっともっと君を好き、大事にしたくなる。このまま中に出しちゃいたいけど、今は我慢するね。寝かせるから捕まっててね。 動くよ。行くの？じゃあ先に行って、俺もすぐ行くから。いた。俺も行くよ。あの時も本を読みながら手をつないだね。またこうやって手をつなぐことができてとても嬉しい。ああ、そっか。ぬくもりの記憶なのかな。俺の新作のプロットの話。人生で一番つらかった時に誰かがくれたぬくもり。主人公はそれが他の何よりも大切だったんだろうね。だから今の恋人より、友情より幼馴染を選んだ。どんなに辛くても苦しくても悲しくても、それを思い出すことで生きてこられた。幼い頃に与えられたぬくもりはいつまでも温かくて、主人公にとっては何にも代えがたい宝物だったんだ。俺と同じだね。あのさ、実際のところ俺たちはまだ知り合ったばかりなんだよな。これからお互いのいろいろなことを知っていくうちに嫌な面だって見えてくると思う。だけどね、予感がするんだ。何があっても俺が君を嫌いになることはないし、君が俺を嫌いになることもないってなんてちょっと自信過剰だったかな。
確かに今のは歯の浮くようなセリフだったかもしれないけど、誰にでも言えるわけじゃない。君にだから言えたんだ。まあ世間が俺に抱くイメージが、軽薄なチャラ男のくせに作品だけはピュアで繊細ってことになってるらしいから、それに応えるようにインタビューでおちゃらけてみたり、出版社に対していろいろわがまま言ったりいたずらしたりはしたけど、結局根は真面目だから仕事だけはしっかりやったしね。そもそも女関係の悪い噂は一つもないはずだよ。それとも君は俺のそういう噂聞いたことある？だろ？だったら俺のこと信じて。何そのにやけ顔。あ、もしかしてそういう噂がないこと分かってて言った？まったく意地悪だな。え？そっか、これまでの仕返しか。だったら、これからもたくさん仕返ししてくれていいよ。その間君は絶対に俺のそばを離れないってことだからさ。そっか、仕返しが終わってもそばにいてくれるんだ。じゃあ俺たちきっとずっと大丈夫だね。
まだ手放しでは褒められない拙い文章ながら、随所に散りばめられた繊細な表現で見事なまでに主人公の揺れ動く気持ちを表現。無粋ではあるが、作者が同様の経験をしたのではないかと勘ぐってしまいそうなほど生々しい心理描写が続く。しかし読後には胸の奥に一つ小さな宝物が生まれたかのような、不思議とくすぐったいような甘美な余韻に浸れる珠玉の作品と言えよう。だってさ、抽象的で遠回りな評論してるけど、結局石木美希と初の恋愛小説は最高って意味だろ？確かに文章力の弱さは俺の一番の欠点だって分かってる。まあここはこれから精進するしかないかな。ところでさ、今回の初版もかなりの数字を出したわけだけど、御社に貢献したお礼の君からの個人的なご褒美ってないの？じゃあ俺のことどう思ってるか聞かせて。好き？それだけ。愛してるの？どれぐらい？たくさんって言うなら、それを態度で示してくれる？一回じゃダメ。全然気持ち届かないよ。冗談は置いておいて、この作品を無事に書き上げることができたのは君のおかげだよ。子供の頃のあの日、君と出会えてよかった。
そして再会できて本当に良かった。愛してる。愛してるよ。
おかえり。っていうか、いらっしゃいっていうか、おかえり。夕飯は？そっか、もう食べたんだ。入校お疲れ様。毎月大変だね。まあ、そりゃ俺たち作家にも締め切りはあるけど、あっちこっちに連絡を取ったり、編集部中を走り回ったりはしないからね。あと、自分で言うのもなんだけど、締め切りを破った経験がないから、修羅場を見てきてないんだ。よしよし。頑張ったね。何かしてほしいことはある？うん、お風呂はもう沸いてるよ。甘いミルクティーだね。もちろん入れてあげる。ん？どうしたの？ああ、残ってたケーキ？食べていいって言われたから食べちゃったけど。え？嘘。俺が食べたやつダメだったの？あ、そういえばピンクの箱の方は食べないでって言ってたっけ？ごめん。今から同じの買いに行くから。え？あれ？昨日までの限定だったの？う、困ったな。ごめん。本当にごめん。そうだよね。食べるの楽しみにしてたよね。ごめんね。うん。疲れてる時って甘いものが本当に楽しみだよね。食べていいやつと勘違いした俺が悪かった。取材や打ち合わせ以外は家で仕事してればいい俺と違って君は大変だよね。取引先や印刷所に行ったり、メール対応や俺みたいなめんどくさい作家ともやり取りしないとならない。本当に大変だと思うよ。そっか。上司からもプレッシャーかけられて大変だよね。ただでさえ書籍売れなくなってきてるもんね。いろいろストレス溜まってるんだね。いや、いいよ。たくさん愚痴って。気が済むまで聞くから。そっか。頑張ってるね。よしよし。すっきりした。おいで。君のケーキ食べちゃってごめんね。その代わり、俺がたっぷり君のことを癒すから。いつもお仕事頑張ってる君は偉いよ。お疲れ様。好きな仕事でも 嫌になることもストレスになることもたくさんあるよね。君は毎日本当によくやってるって思う。そんな君にご褒美。これじゃどっちがご褒美をもらってるのかわからないね。俺の方からもっとご奉仕しないと。足少しむくんでる。疲れただろう。汚くないよ。お風呂から出るまでなんて待てないよ。今すぐ君の足隅々まで舐めたい。君の膝こそ綺麗だね。物欲しそうな顔。足だけじゃ物足りない？やっぱり、ここがいい。ああ、もう下着が湿ってるね。汚くなんてないって。いくら汗をかいてても気にならない。全部含めて君だから。舌先でえぐるみたいに舐められるのが好きだったよね。素直な体、かわいい。行く？いいよ。行く声聞かせて。いい声が聞けた。まだ触ってなかったね。先を少し
指で触れただけで、ピクピク反応してる。行かせた後、胸触るのもたまにはいいね。強くさせたくなら、いつか、胸だけでいけるようにしたいな。胸だけじゃなくて、俺が舐めるところ全て性感帯にして、何度でも頭おかしくなるまで行かせたい。言って、ダメ、そらさないで、ちゃんと見て。ちゃんと俺の目を見たまま行けたね。お利口さん。
行かざる。
はい、乾きましたよ、お嬢様。ミルクティーのおかわりはいかがですか？はいはい、次はレモネードですね。蜂蜜たっぷりで作らせていただきます。大事なケーキを食べちゃったお詫びに、しばらくは君の従者を務めますよ。さあ、他にしてほしいことは？マッサージ？いいよ。腕枕なんて喜んで。わかった、朝は熱いキスで起こしてあげる。もっともっとわがままを言って、疲れた君のこと俺がたっぷりと癒してあげる。